皆さんこんばんは、火曜日6時は、ラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。世界は広くて、京都は深い、そんな思いをですね、京都でシンクした思いを、京都のリスナーの皆さんのみならず、インターネットラジオを通じて、世界中の方にですね、この京都の雰囲気を味わっていただきたいと思います。本日のゲストは、京都大学経済学部大学院教授の大西洋先生です。
はい、ちょくちょく来てます。またお世話になります。
は
い、
前回は先生が、中国の辺境地区というんですかね、
それからなんか、そうそうそう、インドの話もしたような気がしますね。
はい、どちらかマイノリティのこう民族、はい、そういう研究されたり、はい、あるいは北朝鮮も詳しいんですけども、はい、今回はね、2002年3年、はい、アメリカのコロンビア大学の、はい、研究にされてましたね。はい、その時ワシントンで先生お会いしたんですけれども、また今年の5月6月に、はい、アメリカインディアンの居留地ですか、
はい、そうですね、
ちょっとアメリカインディアンについてお話をお伺いしたいと思うんですけど、はいはい、
そうなんですね。少数民族の研究をしているうちに、中国、インドにおけるチベット人の難民の研究をしたりですね、で今回はアメリカにおける少数民族としてのインディアンを少し見てみたいですね。はい、おっしゃいましたように、2002年3年もニューヨーク周辺のインディアンの居留地に行ったんですけども、はい、今回はもう少し奥にちょっと本格的に、巻いてきました。はい、ですね、まずはですね、そのしかしインディアンの居留地とは何ぞやというのはあまり、ね、はい、知られていないので、
ちょっとセブイかなんかちょっと見てますけれども、その程度ですね。
そうですね、ちょっと事前に説明させていただきたいと思うんですけど、はい、アメリカ合衆国の中における、あるいはカナダ連邦の中におけるですね、国という形式を取っているというのがですね、はい、一つ大事なことなんですね。でアメリカ合衆国だけでもですね、ざっと300ぐらいの、なんと居留地300ほどはあるんですけれども、それぞれの居留地がアメリカ合衆国政府、あるいはカナダ政府と条約を結んで、はい、ここがテリトリーであると、はい、でこの権利は何々であるということを結んで成立している国なんですね。つまりアメリカ合衆国なりカナダの中ということには一応なっていない。うん、それがですね、あまり知られてないんですけど、しかし実は、その形式と、実態と、はい、いうことが大変ずれてまして、さまざまな問題を、見てきました。はい、でですね、もう一つ面白かったのはですね、私行ったのはですね、ちゃんと知り合いがいまして、
その兄弟の教え子
ですか？ですね、この番組では一、二度申し上げましたけど、世界のですね、政治経済学会というですね、マルクス経済学の学会の副会長なんてもやってるんですけども、
すごいですね。はい、
でその会員の中にですね、インディアンが一人現れたんです。
マルクスですか？
マルクスですね。でその彼を頼ってですね、はい、彼のいるインディアンの居留地を一度見てみたいと、
ね、同志ですね、なんか、
そんな感じですね。
コムレ
いや実はコムレードという国ですね。コムラーデと呼び合ってるんですけど、それで行ったところはですね、カナダとアメリカの両方にまたがっているブラックフットというですね、ロッキー山脈の最中に、
これは西部ですね。
そうですね。はい、で特にそのカナダ側のですね、私の知り合いの知り合い、これはなんとですね、はい、インディアンの文化を守るために一生懸命なっておられるかなりリーダー的な方でですね、で聞いて面白かったのはですね、びっくりしたのはですね、そのひいおじいさんが、はい、そのアメリカ合衆国政府と協定を結んだ本人であると。
はい、へえ、それはちょうど南北戦争後ということですか？
1877年
から、まさにリンカーン、
そうですね、
党でいいんでしょうかね。
そうですね。はい、でその付近にですね、フォート・マクロードといいましてですね、はい、その頃に作られたフォート、つまり砦の復元したものがあるんですけど、はい、その博物館のようなところに行くとですね、彼の写真があるんですよ。
はあ、
で私の知り合いは言ってましたね、これが私のひいおじいさんであると、はあ、レッド・クローという名前なんですよね。で、したがってね、思ったのはですね、1877年の事件というのはですね、はい、ある意味で記憶の中なんですね。もちろんその彼自身が知ってるわけじゃありませんけど、ひいおじいさんから代々聞いてきたと。
うん、それはあれで悲劇的なことだと思うんですね。っていうのはう、ね、リンカーンはかなりアメリカ、インディアンを、うん、殺しましたからね。
まあまあそうですね。
ガバメント・オブ・ザ・ピーポー・ファー・ザ・ピーポー・バイ・ザ・ピーポーってありますね。そ
うだから南北戦争におけるリンカーンとインディアンにおけるリンカーンのイメージは全然違ってたんですね。
だから日本の明治維新は、うん、龍馬なりは、南北戦争のね、リンカーンの影響を受けて、明治維新を行ったと。
そうですね。
だからそのリンカーンは日本人と関係のあるアメリカ・インディアンを殺害したと。
そうですね。ただまあ、そのいろんな遺跡なりね、あの文化財なんかを見てみますとね、リンカーンを叩いたものもあるんですよ。
そうなんです
か。なんとですね、まあ、このインディアンじゃないんですけど、ちょっと隣のインディアンはですね、木彫りの、なんというかな、肖像、これは像ですね、を作るのが大好きな民族なんですけどね、そこの博物館でこんなの見ましたね。インディアン、リンカーンをかたどったものを作ってましたね。それはすごく複雑な思いですね、つまりインディアンによって支配された、リンカーンによって支配されたんですけど、はい、それを称えるようなものを作って、
それはリンカーンが暗殺されたからでしょ
う。分から
ない、いや分かんない、
まあ、複雑ですね。もっと言いますとね、その先ほど言いましたフォート、の博物館にはですね、そのサインをした本人、まあ、実はでサインをした人間って2、3人いる中の1人なんですけど、その中の中心人物のですね、演説が書かれてるんです、まあ、もちろん英語でですね、それでそれによりますとすごくそうですね、その場合はイギリス軍ですけども、イギリス軍を称える文章になってますね。このフォートのおかげで、治安が良くなり我々は助かった、良いことだというふうに言ってますね。まあ、しかしですね、これはどう考えても、まあ、戦争で負けて、まあ、言わざるを得ない状況に置かれて、まあ、喋った文章が博物館の中に残っているとですね、でそれをだから今の私の知人であればですね、そのつい近くに自分たちのその、サインしたフォートがあってですね、そこにそういう文章がまだ飾られてるというのを知りながら今も生きてるという、
あ、まあ、記憶の中に、ね、大西先生のお話をお伺いしたら、僕やっぱりこう、中国のこう辺境地区のとの、中国の強い漢民族と周辺地区とのですね、そのマイノリティの関係をこのアメリカン・インディアンの歴史から、解くことができるというふうにね、ま
あ、少数民族の、なんというか悲哀ですね、まあ、感じますね。まあまあ、しかし何というんでしょうか、まあ、少し今日のお話の後の方ではですね、はい、中国との、まあ、政治制度の違いをですね、そうですね、
後半行きましょうか。中国との関係は、はい、
申したいんですけど、もうちょっとですね、申し上げますとですね、都会の周辺のインディアンのリザベーション、居留地はですね、はい、カジノというのをやってるんですね。で、だから、例えばですね、私のようにあまり奥地に行かない、まあ、観光客としてですね、はい、中国、アメリカに行かれた人々はですね、インディアンイコールカジノと思ってる人がいる。これはね、ある程度正しいんですね。そこにもちょっとしたインディアンの歴史が隠されてるんですけど、要するにですね、アメリカの地域それ自身では基本的にはラスベガスとか除けばですね、カジノができないと。でところがですね、インディアンは一つの国ですから、アメリカ合衆国 の法律に縛られないと宣言すれば一応通用するんですよね、でそうするとですね、カジノをしたい人はインディアンのリザベーションに行く。もっと言うとですね、インディアンのリザベーションはカジノを作ればですね、客を簡単に集めることができるんですね、だから都会の地域のインディアンの、まあ、居留地はですね、インディアンとはカジノであると思ってる人がいますね。それはまあ事実はある程度そうなんですね。
それは例えば南アフリカにおいても、ソウェトとか、特別こう地区がありますね。それはやっぱりマイノリティをある意味では守るために、そういう自治権をこう、なんていうんですかね、その認めるという、
はい、それとよく似てますね。だからインディアンの場合はですね、自治権ではなくて一応国というふうになってるんですね。だから、と言いながらですね、先ほど言いましたように、実態とですね、形式が相当離れてましてですね、実態はかなりの程度にアメリカなりカナダの法律が通用してるんですけども、これは関係ないというふうにインディアの居留地が宣言すればですね、一応通用すると、
はいはい、
で、したかったですね、周りが、このカジノができないということを良い条件にして、うん、まあ、インディアのカジノが繁栄していると。
ということは、カジノがあるということは、そこで収益も上がるということですね。
収益上がりますね。うん、だから、都会に近いインディアの居留地はですね、かなり儲かってるんですよ。うん、で、そこで働く労働者もですね、インディアンでないぐらい儲かってる。つまりですね、インディアンの居留地がカジノを設置しますよね、はい、それでは収益をみんなに分配できますから、うん、そうするとで、ね、それで十分に暮らしていけるぐらいの、うん、まあ、ある程度生活をですね、都会の周辺のインディアンのリザベーションのインディアンはですね、得ているんですよ、うん、もう労働者になる必要がないと、うん、まあ、それが良いことと言えば良いことですけど、悪いことでは悪いことですね。
まあ、アメリカ、インディアンが、その、まあ、収益の上がるような資産を持っていると、政治ではどうなんですか？そこから政治が出てるんですか？そうですね、その地区から。
2つ申し上げますとですね、今申し上げましたようにですね、都会のインディアンとですね、田舎のインディアンは、うん、相当状況が違うんです、うん、田舎ではですね、そういうのをやっても人がいませんから、うん、儲かるカジノをすることはできませんね。だから都会のインディアンで、まあ、かなり少数のインディアンはですね、うん、例えば100人しかいないインディアンの協力者がいくらでもあるんですよね、うん、そういうのは儲かりますから、うん、問題がないんですけども、うん、田舎に行けばですね、うん、そういう儲け方ができませんので問題がありますね、うん、それとですね、そんなことですね、
はい、経済的な問題でやっぱり抱えてるんですかね。
そうですね、だからね、うん、経済の問題いろいろあります。今のカジノの話の延長で言いますとですね、うん、したがってインディアンの多くの居留地はですね、カジノの禁止を継続してほしいという要求を持つんですね。つまりカジノが一般のアメリカなりカナダの地域で許容されていないから自分どこに集まってくると。したがってですね、一方ではですね、カジノを合法化しようという流れがあります、はい、アメリカなりカナダにですね、はい、でそれの反対運動してますね、うん、でしかしまあそれは経済的な彼らの要求運動の一つにしか過ぎません。もっと大きな問題いくらでもありましてですね、例えば我々が行ったのはすごく田舎の外れた居留地ですからですね、はい、そういうカジノもなくてですね、すごく貧しいですね、うん、本当にですね、小屋のようなとこに住んでましたね、うん、非常に小さな家、みんな
例えばよくアメリカ人が、うん、日本人はウサギ小屋に住んでると、うん、その日本人も
それとねあんまり変わらないですね。だってその面積が広いですわね、いくらでも面積ある。しかし家はですね小さいんです
よ。それ我々の DNA ともしインディアンとつながってるとすると、うん、茶室みたいに小さなとこが好きなん違いますか、
うん、もちろんね、伝統的な家屋はそのテントだったり、うん、いろいろしますから大きくはありませんね、うん、まあ、しかしわざわざ小さな住んでるとは思いませんね、うん、やはり生活水準を表
して経済的な、そうですね、理由ですね、
表してますね、うん、それからやっぱり教育にお金がかかったりですね、貧困ですからそのために教育の水準に遅れが出る。
よくそういう時にアメリカアファーマティブアクションといってマイノリティに対して、特別、
そうですね、でそれも取られてるというふうにね、はい、言ってましたね、うん、しかしそれでもまだ追いついていないと、うん、それから若者の9割が失業してると言ってましたね。それから
9割というのはすごいですね。
まあね、で実態はねどうもね、その失業したまんまで行くわけいかないので、かなりの程度居留地の外に働きに出ているようですけれども、
例えば失業保険とかもらえるんですね、9割でいうと、
もらえますね。それがまたね、カナダならカナダから、うん、アメリカならアメリカ側ならアメリカからもらってるのでですね、そしたらその国、自分の国からもらってるんじゃなくてアメリカなりカナダからもらってますからね、うんうん、それを国と言うべきかどうかということも問題があるんですけど、実際もらってますね、うん、でそれが多くの失業者のですね、うん、主要な収入源ですから、だから自分たち、彼らが自分たちの制御なるものをですね持てていないとですね、うん、ちょっとも話元に戻りますとですね、はいはい、1877年にその私の行ったブラックフットのですね、はい、居留地は協定を結んで何というかな、敗北したんですけどですね、はい、その理由の一つはですね、本来の彼らの制御、実はバッファロー半島なんですけど、はい、ができなくしたというのがありますね、うん、でこれをですね彼らは あのかなり厳しい言葉です、うん、ジェノサイドと呼ぶんですね、うん、というのはですね、大量殺戮ですね、そうですね、うん、つまりですね、あのバッファローのハンティングだけでですねやっていた民族、うんうん、そこにバッファローがいなくなると暮らしていくことができないとですね、あ、まあ、いわば何でしょうね、例えばクジラをとてだけ生きている民族のところにクジラを半島で禁止するとかですね、うん、あるいはクジラが生きていけないような地帯にしてしまえばですね、うん、その民族はあの制御を失いますから、
そうですね、
あの生きていくことができなくなりますね、うん、それと同じことがですね、あのその地域でも起きてまして、あのそのあのリンカーンの頃にですね、はい、あのやたらと不必要にというかな、バッファローを殺しまくったらしいんですね。でその地域にバッファローがいなくなって、
はい、
彼らの制御が破壊されて、だから誰かに依存するしかやっていけない民族にされてしまったということなんですね。
そうですか、すごく今日早く時間が経つんですけど、もう15分以上経ったんですけれどもですね、本日のゲストは、京都大学経済学部大学院教授の大西博先生です。いつものようにここで、ちょっとハワイアメリカインディアンからちょっとハワイのいつものノーショアの音楽を聴いていただきたいと思います、ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りしております。本日のゲストは京都大学大学院教授の大西博先生です。
まあ、いつもねこ の, あの間に合間にあのハワイの音楽なかなかいいですね。
いいですね、うん、
で、まあ、ハワイもですね、あ、もちあの考えてみればあの原住民がいましてですね、うん、まあ、ハワイ人ですけどね、うん、であのハワイと実はアラスカだけはですね、しかしこの居留地制度というのはないんですね、
はあ、
まあ、そのハワイとかアラスカがですね、アメリカとしては一番最後の2つの州ですから、うん、
ハワイアラスカで一番所得高いと思いますよ、うん、ハワイは観光でアラスカ資源がありますからね、天然資源が、
でね、私もね今回アラスカ2回も行きまして、
はあ、
そこでは居留地調査にはなりませんでしたけど、まあ、インディアン、まあ、そこもちょっと見ましたね、
はあ、5月のアラスカって言ったら、うん、結構寒いですか。
5月6月、はあ、いや5月と6月に1回ずつですね、
はあ、かなり日が長いでしょうね、うん、その時期。
あ、そうですね、うん、一番最後はほとんど夏至の時期にね、はあ、あのアンカレジから帰ってきたんですけど、はあ、なんと夜は1時間です。
1時間ですか。
だから夜の11時半にようやく夜になってですね、はあ、飛行機は12時40分に出るんですけど、もう朝になってるんです。
あ、そうですか。
それちょっとびっくりしました。でちょっと、まあ、はい、話を元に戻りしますとですね、はいはい、ですね、そのまあ元々の我々の関心はですね、中国の少数民族問題と比較するとですね、うん、で先ほど申しましたようにあの、あの中国においてもですね、まあ、経済的にあの遅れている少数民族が多いんですね、
はい、
であの支配されているという感じになっとるとですね、であのアメリカももちろん、うん、インディアももちろんそうでありましてですね、しかしその度合いはちょっと比較にならんぐらい厳しいですね、
うん、
あのと前も申しましたかもしれませんが、まあ、例えばウイグル族であればですね、最大のウイグル族企業というのは3000人を雇ってるぐらいな大きな企業があるんですね、はい、 で、チベットもですね、去年調査しましたけれども、まあ、2、300人の企業ぐらい、まあ、あるんですね。でところがね、インディアンになるとですね、まあ、ようやく一軒カフェがあるかな、ないか、ガソリンスタンドがあるかないか、はい、まあ、それぐらいのレベルですからね。先ほど申しましたように、生活保護と、まあ、そういうものにですね、頼って生きているという、まあ、状況ですね。でそしてもう一つのですね、しかし問題はですね、まあ、政治のシステムですね、
はい、
先ほどちょっと中野さんおっしゃられかけましたけれどもですね、中国と違うのはですね、中国は自治区制度、自治地域制度というものを持っていると。でこちらは形式は国であるとですね、でとはいえですね、生活保護もらってるとですね、で教育はアメリカ合衆国なりカナダが作った学校に行くわけですね、はい、でしたがってですね、事実上さまざまな制度というのはアメリカなりカナダの制度に依存してるわけです、
はい、
でそうするとですね、アメリカなりカナダの制度というものにですね、意見を言って改善を要求するとかですね、まあ、そういうことをしなければ、生活のほとんどの部分をカナダなりアメリカの制度に依存している以上ですね、何も言えないでは、まあ、話になりませんよね、インディアンが居留地自身の財政で、ね、やってるものが少なくて、多くの部分をアメリカなりカナダの財政で、はい、制度上生きていくならばですね、でところがですね、独立してるという形式を取ってるがゆえにですね、非常に制約がありましてですね、例えばですね、学校教育制度の中にもですね、カリキュラムという問題があります、はい、これが大変大事ですね。例えば彼らの言語が入るかどうかとか、彼らの文化の教育が入るかどうかとかですね、でそういうものはですね、州政府の管轄であると。で その管轄部分はですね、意見を言える、まあ、しかしですね、もっと大事な予算、反対ですね、すいません、それは軍政府 の管轄であると。だからそれは言えないと。でそれに対して意見を言うためにはですね、州政府に言ってからぐるっと回って軍が決定することができると、よろしいでしょうかですね、すごく複雑でですね、私も
しかしアメリカから見れば、はい、結構その制度がいいと思うんです。っていうのは、州ってアメリカの州って強いですね、
そうですね、軍
の州って非常に力を持ってる、
そうですね、
でだけど軍事力に関しては完全国ですね、ペンタゴンの、
で今言った軍というのはカウンティ
ー、カウンティーの軍ですか、だけど僕は今思ったのは軍事力の軍から言うと、やはり国として、アメリカインディアンが独立しようと思えば、やっぱりその軍事的なこともいると、一切その力がないんで、アメリカの国に頼ってると、軍事、
そうですね、
だから州にコントロールされながらも国という名目を取ってるから、
そうです
ね、国に頼ってるといういわゆる一種戦かなと今思ったんですけどね、
でもまあもちろん軍もありませんしですね、警察はあるんですけど、トライバルポリスというのがあるんですけど、はい、でもアメリカの場合だったらですね、アメリカの、司法省のですね、この司法省管轄下の警察なんですよ。でなぜ司法省かというとですね、インディアン局かな、インディアン局というのがあって、インディアン局の管轄下の警察ということになっていてですね、なんて言うんでしょうかね、まあ、ともかくすごく複雑なんですよ、教育制度についても、これは州の管轄、これは軍の管轄、軍の管轄部分は居留地で決められる、まあ、しかしですね、州の管轄部分は決められない、一回通らなきゃならない、してもう一つはですね、地図をお見せできないのがラジオの辛いところなんですけどですね、つまり居留地と軍が重なってるようで重なっていないんですよ。つまりですね、一つの居留地が別々の軍に属していると。
州をまたがってるということですか。
州をまたがることもありますね。で軍をまたがることもあると、そうするとですね、同じ居留地の中で学校教育制度が違ってたりですね、この軍で決定するさまざまなものがバラバラになっとると、
このアメリカインディアンの多くの人は、やっぱりアメリカインディアンが集まる学校に行かれるんですか、小中高とかは。
多くはそうですね、
まあ、大学はオープンにどこでできるということですね。
あ、大学に似たものもありますね、
アメリカインディアンがたくさんいる大学があるんですか。
そうですね、コミュニティカレッジという、
僕は、ね、アメリカインディアンに興味があるのは、数ヶ月前ですね、3.11 の直後にですね、東京大学の大学院教授の大西、はい、なくて、 中澤先生に来ていただいたんですけどね、はいはい、彼はホピ族っていう、うん、ありますね、アメリカインディアンの、はいはいはい、ホピ族はやはりその自分の住んでるとこに、ウランがあると、それを絶対掘ったらあかんと、で将来ですね、火の大きなあれ、要するに氷炭の、まあ、原爆のことです、原発のこと、そして津波みたいに水のそういう大きな災害が起こるだろうという予言を、こうホピ族の予言という、まあ、その話30分していただいたんですけどね、僕はそこで学んだのは、アメリカインディアンのこう精神的予言力とかですね、そういうどっちかというと東洋的なマジックみたいな、そういう神秘的なものを感じるんですね。だからそういうことをアメリカインディアンから学ぶということは、非常にこの、科学技術が発展した世の中においては大事かなというふうに思うんですね。
まあ、それについてはね、申しましたように私の、まあ、知人の知人なんですけど、はい、まあ、オニスタヤコピさんというホピさんというですね、はい、方なんですけどですね、その方は、現地で文化を守るために、まあ、中心になっておられて、はい、1年に1回サンダンスパウワー祭りというのがあるんですね。それの準備の最中だったんですけども、はい、その祭りの現場に私と、まあ、私の弟子の、まあ、中国少数民族ウイグル族なんですけど、2人で行ったんですけどですね、連れて行っていただいてですね、その場でお祈りをしてくださいました。で、創造主に対して、クリエイターに対してですね、あなた方のためにお祈りをしますと言ってですね、誰もいない原野の中で一本の木が立っていてですね、そこに手を当ててですね、その時は
ロマンチックというか、それはすごいな、大自然。
それはちょっと震えましたね。
僕はね、モンゴルの大草原でそういうちょっと経験したことあるんですけどね、モンゴルとかアメリカのインディアンとかなんかこうつながるね、我々のルーツ的なものを感じますね。
やはりまあ狩猟民族というかですね、草原の民族ですからね、それは共通してますね。
いいですね。もうあと 2,3 分なんですけれども、はい、ちょっと中国との関係ということを一言ですね、そういうマイノリティ民族とこのアメリカインディアンのこの、あれうまくどう適応できるかっていう、中国がそのね、
だからですね、国という形式を取ってるということがですね、良いこともありますけど、やっぱりね、良くない面も持っているというふうに私は思いましたね、はい、で私の友人たちにはですね、中国の制度のが良いんじゃないかと言いました、うん、まあ、しかしですね、そうすると例えば中国の制度になるとですね、同じ民族だけで国作ら自治区作らないですね、うん、同じ自治区自治州に複数の民族が存在しますから、はい、それぞれが政治に参加する権利を持ってますから、少数民族だけで、自治区が成立しないんですよね、うん、でしかしアメリカカナダの場合はですね、その市民権を持っているのは少数民族、つまりインディアンだけなんですね。でもですね、実際には複数の民族が同時に住んでますので、同じ地域で2種類の生態が存在すると、うん、それも少しずつずれてですね、先ほど申しましたように、そのことが良いのかどうかですね、私は、事実上一緒に住んでると、うん、同じ地域にですね、アメリカ人カナダ人も住んでいればですね、インディアンも住んでると、やっぱそれが共存するとですね、で一つの生態を作るということはありだというふうにまあ思いましたね、う
ん、この20世紀の今日、グローバリゼーションがこう進んできて、だけどそのマイノリティの民族とかをですね、まあ、アイデンティティを大事にするというその動きもあると、だからアメリカのインディアンのこう割と成功例なりですね、その共存するそういうことをですね、もっと中国なり世界中が一緒に学ぶ、まあ、そういう時代に来てるかなと思うんですけれども、
まあ、しかしまあ難しいですね、先ほど申しました我々の行ったカナダ側の居留地はね、はい、なんか独立宣言というのをですね、はい、数年前に行ったんですね。
はい、大西先生ありがとうございます、はい、時間が来たんですけれども、そしたらまた今度海外行かれたら、はいはい、ラジオカフェに来ていただいて、
しょっちゅういろんなところに行きますので、
はい、どうもありがとうございました。